妊活の神様の時間。
皆さんこんにちは。豊楽グランフロント大阪クリニックの森本義晴です。
アシスタントの桑原あずさです。この番組は不妊治療、体外受精、不育治療専門の豊楽グランフロント大阪クリニックが妊活中の皆様にすぐに役立つ情報をお届けする時間です。番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスは godgod@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪妊活の神様の時間までお寄せください。今週も最後までお付き合いください。こんにちは。
こんにちは。
はい、今週も先週に引き続きIVF 大阪クリニック院長福田愛作先生とお話をお送りします。
お願いします。
お願いいたします。4月に入ってから先生とお話をして、今回が最後ということで、はい、4回にわたりいろいろと教えていただいています。はい、今回のテーマは着床前診断は本当に役立つのというところで、
はい、
はい、その名の通りですけれども、はい、着床の前に診断をするということですね。はい、この診断はどんな診断になるんでしょうか。
これはですね、はい、いわゆる体外受精だけなんですけれども、はい、体外受精の受精卵の染色体を検査しようということなんですね。うんうん、
はい、
でご存知のように流産ってありますよね。うん、で流産の場合は 70% ぐらいは受精卵の染色体異常と言われてます。
受精卵自体がもうちょっと元気がないということ
ですね。そう、いわゆる染色体のね、うんうんうん、異常なんですね。うん、で染色体の異常でもいろいろありますけれども、はい、いわゆる数の異常、うん、我々46本の染色体持ってるんですけれども、47本だったり、うん、45本だったりすると染色体異常っていうことになります。うん、
はい、
例えば、まあ、よく知られたところでは、年齢が大きくなると流産が増える、うん、
高齢出産ですね、
ですね、はい、言われますし、それからダウン症の確率が増えるって言われますよね。うん、ダウン症っていうのは染色体が1本多いんですね。うん、47本なんです。はい、でそういうのは染色体異常の率が女性の年齢が上がるほど増えます。うんうん、もちろん若くても一定数あります。
はい、
ですけれども、例えば流産を繰り返す人とか、うん、体外受精を何回やってもうまくいかないという人に、うん、染色体の正常な数の染色体の胚を選んであげると。
そんなことができるんですか。
そうなんです。
はい、
それを戻すと、もちろん妊娠率は上がります。戻したあたりの妊娠率は上がりますし、流産率は減ります。
うん、
そういうことをしようというのが着床前診断っていうことなんです。
これは今もう働く女性も増えてきていますし、高齢出産も多いじゃないですか。
はいはい、
一昔前といいますか、20年ほど前だと30歳過ぎたら高齢出産なんて言われてましたけど、はい、今もう30歳でウィーザンとか、もう全然珍しくない話ですよね。ね、
35歳以上が高齢出産。
やっぱりちょっともう年齢も上がってきてるわけですね。
昔は30だった。
そうでしたよね。はいはいはい、やはり需要も多い。
そうなんです。体外受精の場合、日本ではね、はい、2回流産してる方、うん、もしくは2回胚移植って言って、はい、受精卵を戻しても妊娠できなかった方にすることが許されてます。
はい、
でそれを着床前診断って言うんですけれども、じゃあこれをやればね、うん、皆さん妊娠するかというと、なかなかそうはいかないんですね。一つは検査する胚のステージが限られてます。
うんうんうん、
で一番最後のステージの胚盤胞という5日目の胚にするんですけど、そこまで育たないような方は、うん、実は検査できないんですよね。年齢が大きくなって卵がなかなか取れないと、
はい、
1個2個しか取れないと、
うんうん
う
ん、
そういう場合は、うん、検査するステージまでいかないんですよね。
そらそうですね。
うんうん、ですから卵がたくさんある方は、うん、検査して、うん、そのいいのを戻すということができますけれども、うん、検査するステージの範囲がなければできないんで、 みんながみんなこれやればね、妊娠できるというわけではない、
ね、わけではない。それもまたまあその人にとってのあれですね、
うん、それとこれはね、人によって正常な肺を作る、はい、検査ではないんですよね、
はい、
ある肺の中で正常なのを選ぶ検査なので、うん、年齢が大きくなれば正常な肺のパーセント減りますのでね、うん、検査5個したけど1個も正常がないとかいうこともありますので、うん、あの戻せた場合には妊娠率上がりますけれども、戻せないチャンスもある意味増えるんですよね、
はい、先生この今のお話でいうと、うん、その高齢出産というのは、まあ、女性もだと思うんですけども、うん、男性もやっぱり関わってくる。女性がとてもお若くて、
はい、
あの卵が若かったとしますよね、はい、でも男性がとてもお年を召していて、はい、精神もちょっとご高齢だと、はい、場合も同じことが言えるんですか。
いや言えないんです。
違うんですかこれは。
まあ、あのご存知のように、
はい
ね、男性の誰とかさんが60で子供ができた。
ありますね時々ね、うん、お話聞きます。
奥様は60ではないんですよね、
はい、
奥様大体30とかなんですよ、はい、ですから残念ながらあの女性の年齢が上がると染色体以上の肺が増えるんです。男性は年齢が大体55ぐらいまではほとんど染色体以上は増えないと。
変わらないんですね、うん、自分の持っている
の。少しは増えますけど、うんうん、あのいわゆるその
子供が持った確率は変わらない
できないほどはあの増えないんですね。ですから男性は年齢はあまり問われないんです。
あら
残念ながら女性の方なんです、
ね、そうなんですか、うん、これ、まあ、あの家でできるって言ったらですけどもね先生その、はい、まだまだ妊娠する予定がない方とかもですし、はいはい、これから例えば2人目3人目とか考えてらっしゃる方とかは日頃の生活の中で元気な卵はできるようなセルフケアあります。
残念ながらねあの染色体のあの異常率というのはもう年齢とともに増えますので、うんはい、例えば卵をある程度ねやはりあの健康な生活運動を良くするとかいうことで、
はい、
卵の数は少しはキープできるかもしれませんけど、うんうんうん、卵の数というのは実は生まれた時に決まってますのでね、はい、増えないんですよ、
うん、
女性の場合は、
はい、
男性の場合は精子が出ても精子の元の細胞ができますのでね、うんうん、そんなには減らないんですけど、
はい、
女性の場合は卵の数はもう年齢で必ず減ります。ですからそれを増やすことは今はできないと言われてますの で、
うん、
残念ながら数を増やすことはできない。ですから若い卵をキープしようとするのがいわゆる社会的卵子凍結ですよね。若い間に卵子を凍結しておいてそれで40になった時にその卵子を使って妊娠しようと。
その凍結ってのはまあ預かってもらうわけじゃないですか。
そうですそうです
卵を、
はい、
期間的にはどれぐらい、まあ、あの食品でいうと冷凍保存ですね。
冷凍保存したものは、はい、実は100年でも大丈夫なんです、ですけど、まあ、一応規定がありまして、
はい、
女性の閉経までに使いなさいというのが日本産婦人科学会 の、
はい、
あの規定ですけれども、はい、あのいわゆるサイエンスとしては100年でも持ちます。
先生これ私お勉強不足ですいません、はい、好奇心で聞いてみてもいいですか、はい、もしその卵を置いている方が亡くなってしまった場合、
はいはい、使えないです。
あ他の人が産むわよっていうのはダメなんですか。
ダメなんです。
あの生きている間しかダメなんだ。
生殖細胞は死後生殖は禁止になってます。
それは今後も禁止なんですかね。
それ
は分からないですね、はい、先生でも、はい、いやなんか面白いって言ったらダメですけども、はい、おばあちゃんの子供ができたとかってなるのかなって今ちょっとびっくりしちゃいました。
それがいわゆる、まあ、あのおばあちゃんの子供ではないですけども、はい、あの卵子提供ですよね。
ああそうですそうですそうです。
高齢になって卵を出ない人が他の女性の卵子をもらって、子供を。
それは ありますけれども、ね、
同じですよね。
亡くなってしまった人のもあったらすごい話だなとちょっと今思ってしまって、うん、
だからそれは一応あのサイエンスとしては可能ですけども、あの禁じられています。
やはりその辺のこうやって
倫理的な、ね、
倫理的とね、はい、倫理的に人の命として、
はいはいはい、
あの迎えるものと、はい、人の命としてしない方がいいことがあるということですね。その辺は何でもかんでもじゃないということですね。先生、はい、先生4週にわたりたくさんいろいろなお話を届けてきました、はい、最後に一言だけ先生メッセージをお願いしたいのですが、きっとこのラジオを聞いていて赤ちゃん授かりたいななんて思っている方多いと思うんですよ。その方に一言メッセージをお願いできますか。
は
い、
まずあの、はい、自然妊娠を望むなら、うん、やはり卵管治療ということね、うん、卵管鏡というのができます、はい
卵と受精卵が通るところです。
それから今はいわゆる年齢が大きくなってね、うん、なかなかできない方にPRP とかレーザーとかそういう補完的な医療、うん、それからいわゆる流産が多いとかなかなか着床しないという方で受精卵がある程度あれば着床前診断というのも現在の治療として、うん、今からますます発展すると思います。
なるほど、もう多方面で幅広くいろんな治療があるので、はい、諦めずに
諦めないということが一番大切です、
ね、本当ですね、はい、先生のこの愛作の愛の字を使いますと言って赤ちゃんのお名前をつけられるほど信頼されて頼っていただいているというね、はい、はい、お話もお聞きしてますもんね、はい、一度ご相談に行かれてみてはいかがでしょうか。今週は IVF 大阪クリニック院長の福田愛作先生とお話しいたしました。先生、4月から4週にわたり、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスは god@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪妊活の神様の時間までお寄せください。毎月抽選で統合医療体験チケットをプレゼントしております。赤ちゃんが授かりやすい体づくりの水素吸入、透過ストレス測定体験、そしてレーザー治療体験に加え骨盤の循環を良くするエムセラ体験をプレゼントしております。体験チケットの内容の詳細はホーラックグランフロント大阪クリニックのホームページをご覧ください。プレゼントの応募をされる方は住所、お名前をお書き添えください。当選者の発表は発送をもって返させていただきます。
森本義晴と
桑原あずさがお届けいたしました。
それではまた来週。